はい、ルカの福音書の9章18節から、お読みしたいと思います。ルカの福音書の9章18節から。さてイエスが一人で祈っておられたとき、弟子たちも一緒にいた。イエスは彼らにお尋ねになった。群衆は私のことを誰だと言っていますか？彼らは答えた。バプテスマのヨハネだと言っています。エリアだという人たち、昔の預言者の一人が生き返ったのだという人たちもいます。イエスは彼らに言われた。あなた方は私を誰だと言いますか？ペテロが答えた。神のキリストです。するとイエスは弟子たちを戒め、このことを誰にも話さないように命じられた。そして人の子は多くの苦しみを受け、長老たち、祭司長たち、律法学者たちに捨てられ、殺され、三日目によみがえらなければならないと語られた。イエスは皆に言われた。誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨て、日々自分の十字架を追って私に従ってきなさい。自分の命を救おうと思う者はそれを失い、私のために命を失う者はそれを救うのです。人はたとえ全世界を手に入れても、自分自身を失い損じたら何の益があるでしょうか。誰でも私と私の言葉を恥じるなら、人の子もまた自分と父と聖なる御使いの栄光を帯びてやってくるとき、その人を恥じます。まことにあなた方に言います、ここに立っている人たちの中には、神の国を見るまで決して死を味わわない人たちがいます。先週はルカの福音書の9章10節から17節、5000人の給食からお話をしました。イエス様のガリラヤを中心とした宣教の働きが終わりに近づいていました。病を癒し、悪霊に疲れた人々を解放し、神の御言葉を語り教えたイエス様の働きに多くの人々が関心を持ち、イエス様の周りには常に大勢の群衆がいました。人々のイエス様に対する期待は高まり、人々はイエス様についてさまざまな噂を流すようになります。イエス様については3つの噂が流れていました。9章の7節から8節をご覧ください。9章の7節から8節には、ヨハネが死人の中からよみがえったのだとか、エリアが現れたのだ、昔の預言者の一人が生き返ったのだ、こういった噂が流れていましたが、この噂に当惑していた、驚いていたのは領主ヘロデでした。どうしてかと言いますと、3章の18節から20節に書かれていますが、3章の18から20に戻ってみますと、バプテスマのヨハネをヘロデは捕らえました。そしてルカの福音書ではここまで言われてなかったんですけれども、ヘロデはヨハネをすでに処刑していた、首をはねて処刑していたということが明らかになります。ヨハネでないとしたら誰なのか。人々が噂をしていたエリア、昔の預言者の一人、いずれも旧約聖書の時代の預言者のことです。そしてバプテスマのヨハネもこの旧約聖書の時代の預言者の再来と考えられていました。しかし人々はイエス様は預言者の枠に収まりきれない人物であるということにも気づき始めていました。預言者でないとしたら、この方は一体何者なのだろうか。このような噂があるこの人は一体誰なのだろうかという、このヘロデの疑問は当時の人々の疑問を代表するものでした。さて、そのような状況の中で先週お話しした5000人の給食の奇跡がありました。この奇跡は人々に大きな衝撃を与えました。人々のイエス様に対する期待が高まり、熱狂はクライマックスに達していました。そこでイエス様は大勢の群衆から身を隠された ということです。18節をご覧ください。さてイエスが一人で祈っておられたとき、弟子たちも一緒にいた。同じ出来事についてマタイの福音書、マルコの福音書では、イエス様の弟子たちが大勢の群衆から離れてピリポ・カイザリアという町へ行かれた、村々へ行かれたと書かれています。それに対してルカの福音書は、場所については何も記さないで、イエス様と弟子たちだけがそこにいたということを伝えています。それはイエス様と弟子たちの対話そのものに集中するために、それ以外の情報をあえて書かなかったということだろうと考えられています。ここでイエス様は弟子たちにまず尋ねました。群衆は私のことを誰だと言っていますか。5000人の給食の奇跡の場にいた大勢の群衆はイエス様に何を期待して、イエス様を誰だと思って集まってきていたのでしょうか。イエス様についてどんなことを噂していたのでしょうか。イエス様は弟子たちにまずそのことをお尋ねになりました。弟子たちは答えます。バプテスマのヨハネだと言っています。エリアだという人たち、昔の預言者の一人が生き返ったのだという人たちもいます。この弟子たちの答えは、先ほど読んだ9章7節から8節に書かれている人々がイエス様について語っている噂と全く同じです。もちろん弟子たちも人々がイエス様についていろんなことを話していることは知っています。まず弟子たちはそのことを答えたにすぎません。弟子たちの答えを確認したイエス様は、今度は弟子たちに向けて尋ねました。あなた方は私を誰だと言いますか。文法的にはここであなた方はということは強調されています。群衆は私についていろいろ言っているようですが、あなた方は、一人一人向かってあなたは私を誰だと言うのですか。このイエス様の質問は弟子たちにとって避けては通れない質問でした。5000人の給食に至るまで弟子たちはイエス様と共に行動して、多くのことを教えられ、数々の御業を体験してきました。多くの人々の病を癒し、悪霊を追放し、嵐の湖さえ沈めるお方。それだけではなく、弟子たちはイエス様と寝食を共にしてイエス様を身近で見てきたわけです。つまり弟子たちは単なる知識ではなく、肌感覚といいますか、五感でイエス様を体験してきました。もうこれは当時の弟子たちにだけ許された素晴らしい特権であるわけですが、イエス様の働きが次の段階へと進む、十字架への道が迫っている今、イエス様は弟子たちの理解と信仰を確認する必要があったということです。弟子たち一人一人がイエス様が誰であるかについて答えを持たなければならない時が来ていました。さて、この大切な質問に対して弟子たちを代表して答えたのがペテロでした。ペテロは神のキリストですと答えました。神のキリスト、この神のキリストという言葉もですね、神であるキリスト、神から使わされたキリスト、どちらの意味にもなります。どちらにしてもペテロは弟子を代表して、あなたはキリスト、メシアですと告白したわけです。キリストと書かれていますが、当時のユダヤ人たちにとっては、メシアですね。ペテロはイエス様が人々が噂するような預言者、異常のお方、イエス様こそ約束のキリスト、メシアだと答えたわけです。イエス様がキリスト、メシアであるとはっきり告白したのは、ペテロが初めてです。ちなみに悪霊たちがイエス様のことを神の御子と言っている場面はありますけれども、人間としてイエス様は神のメシアです、キリストですとはっきり告白したのは、ペテロが初めてでした。でマタイの福音書16章17節によれば、イエス様がキリストメシアであるということは、 天の父なる神様が明らかにされたこと、つまり神様が掲示してくださったことだとイエス様が言われました。しかしペテロや弟子たちがイエス様がキリストであるということについて正しい理解をしていなかったということは、すぐに明らかになるわけです。弟子たちはさらにイエス様がキリストメシアであるということの意味について、イエス様はなぜキリストなのか、キリストであるイエス様はこれから何をなさるのかを知る必要があったということです。2番目の点に入っていきたいと思いますが、このようにあなたは神のキリストですとペテロは告白しました。皆さんはこの告白をどんなふうに感じるでしょうか。このペテロの告白は弟子たちのイエス様への期待、そして自分たちにプライドのようなものが見え隠れしているようにも思えるんですね。私たちはあなたこそ神から使わされたキリスト、約束のメシアであると信じます。さあ、あなたも私こそメシアであると堂々と宣言してメシアとしての働きを実行に移してください。我々もあなたに従っていきますから。そんな弟子たちの期待、そして我々が一番弟子なんだっていうプライドが見え隠れするような気がいたします。しかしそんな弟子たちの期待とは違って、イエス様は次に何と言われたでしょうか。弟子たちを戒め、このことを誰にも話さないように命じられたというんですね。このイエス様の言葉といいますか態度に弟子たちは戸惑い動揺したと思います。イエス様が約束のキリストメシアであるなら、今こそ堂々と宣言するべきではないか。なぜそのことを誰にも言ってはいけないのだろうか。そんな弟子たちの疑問に答えるかのようにイエス様は続けて言われました。22節ですね。人の子は、そして人の子は多くの苦しみを受け、長老たち、祭司長たち、律法学者たちに捨てられ、殺され、三日目によみがえらなければならない。これがイエス様の最初の十字架の苦難の予告でした。多くの苦しみを受けて、ユダヤ人の指導者たちに捨てられ、殺され、ここまで聞いて弟子たちはもう激しいショックを受けたことだと思います。イエス様はキリストメシアではないのか。それならどうして多くの苦しみを受け、ユダヤ人の指導者たちに捨てられ殺されなければならないのか。弟子たちにとっては受け入れがたいことでした。マタイの福音書とマルコの福音書では、この後このイエス様の言葉を聞いたペテロがすぐに反応して、そんなことあなたに起こるはずがないと、そのように言ってですね、イエス様が言われたことを激しく否定しています。その直後にペテロはイエス様から引き下がれサタンと厳しく叱責されたわけですが、ルカの福音書ではあえてこのペテロの反論は記していません。そしてイエス様が語られた言葉そのものに注目しています。イエス様はご自分がメシアであることの意味をここではっきりと言われたんですね。私がキリストメシアであるからこそ、人々から拒絶されて苦しめられ捨てられ殺されることが定められているのだとイエス様は言われたわけです。イエス様が語られたこのメシアとしての姿、メシア像は、イザヤ書の後半、特に53章に登場する神のしもべの姿そのものでした。神のしもべは多くの苦難を受け、痛めつけられ、捨てられることによって神様の御心を成就する。同じようにイエス様は神の御子メシアとして、神様の御心に従うゆえに苦しみを受けられ、捨てられ、殺されるのだということです。しかしイエス様ははっきりと三日目によみがえらなければならないと言われていたことも、私たちは忘れてはいけないわけです。 イエス様は人々から拒絶され捨てられ十字架で殺されますが、三日目によみがえる。それも確かな神様の御心です。まあ、しかし残念ながら弟子たちにはこの言葉は頭に入らなかったようです。弟子たちが復活の約束を思い出したのはイエス様が実際に復活された後のことでした。このようなキリスト、メシアは弟子たちを含む当時の人々が持っていたメシアについての理解と期待とは全くかけ離れたものでした。この点についてはヨハネの福音書の6章に詳しく書かれていますけれども、5000人の給食の奇跡を体験した人々はイエス様を王にするために連れて行こうとした。6章15節ですね。まあ、先ほどちょうど、イスラエルに王様が建てられる時のお話をしてくださいましたが、まあ、今イスラエルはローマ帝国の支配にあってイスラエルの王はいませんでした。まあ、ヘロデはいましたが誰もヘロデが王とは認めていなかったわけですね。それに対してこの人こそ王だと人々は期待をしたわけです。しかしイエス様は人々に対してはっきりと言われました。あなた方が私を探しているのは印を見たからではなく、パンを食べて満腹したからですと言われたんですね。人々が救世主メシアに期待していたのはローマ帝国の支配を打ち破って先頭に立って戦う王です。人々に物質的な豊かさをもたらす支配者としてのメシアです。まあ、この時の弟子たちでさえ同じような期待をイエス様に対して持っていたということです。しかしイエス様はそのような人々の期待をはっきりと退けたわけです。人々がイエス様に期待していたことはまさに荒野で悪魔がイエス様に囁いたことそのものだったからです。石をパンに変えることによって人々の必要を満たす、この世の権力をすべて手にして支配する、悪魔の提案をイエス様は退けました。それは神の御子イエス様が神様の御心に従うことをむしろ邪魔することですから、それは退けられるべきことだったわけです。まあ、イエス様は確かにキリストメシアでした。しかしイエス様がこれからキリストメシアとしての務めを果たすために歩んでいく道に待ち構えていることは、人々がそして弟子たちが考えているメシアとは全く違う、むしろ正反対のものであることをイエス様は弟子たちに明らかにする必要があったわけです。だからこそ、まあ、イエス様はご自分がメシアであることを誰にも言ってはならないと厳しくお命じになったわけです。あなたは神のキリストですと告白した弟子たちに求められていたのは信仰の決断、覚悟でした。このようにイエス様を待ち受けている苦難を弟子たちも一緒に受ける覚悟があるのか、十字架の死に向かう道を共に歩む覚悟があるのか、イエス様はここで弟子たちに問われているわけです。このイエス様の言葉は今も私たちに向けられているのではないでしょうか。私たちはイエス様に何を期待し何を求めているのか、それに対してイエス様は私たちに何を求めておられるのか、御言葉を思い巡らしたいと思います。さて最後の点に入っていきます。このようにご自分がメシアであることの意味を伝え、そしてご自分がこれから受ける苦難について予告されたイエス様はさらに弟子たちに向けて言われました。誰でも私についてきたいと思うなら、誰でも私についてきたいと思うならとイエス様は言われたんですね。すでにイエス様は従ってきているはずの弟子たちにあえて誰でも私についてきたいと思うならと言われました。まあ、改めてご自分に従う覚悟と願いがあるかを弟子たちに問いかけた。まあ、言ってみればこれからイエス様のことはこれまでして従ってきた道とは全く違う道なのだということを、まあ、イエス様は言われているように思うんですね。ここでイエス様は弟子となることを願う人たちに3つの行動を示されました。自分を捨てること、そして 日々自分の十字架を追う、そして従うということです。イエス様はまず自分を捨てなさいと言われました。捨てるとは否定するということです。イエス様に従うためにはまず自分を捨てる、自分を否定しなければならないとイエス様は言われました。それはイエス様に従う道は自分を捨てることから始まるからです。まあ、前提として私たちは基本的には自己中心です。自分の考えや理解、知恵に頼って生きている、そのことをまず認めなければならないと思うんですね。信玄は繰り返して自分の悟りに頼るな、自分を知恵あるものと思うなと語ります。そして主により頼み、主に委ね、主を恐れよと何度も何度も語りかけています。私たちが神様の御心に従うためにはまず自分の思いや理解、知恵に頼ることをやめなければならないということです。そして私たちが厳粛に受け止めるべきことは、私たちが自分を捨てることをしない、自分を否定しないなら結果としてイエス様を捨てる、否定することになるということです。イエス様が十字架にかかられる前夜、イエス様を追って大祭司の庭に行ったペテロは、近くにいた人からあなたもイエスと一緒にいましたねと問いかけられたとき、皆の前で否定したんですね。この否定する言葉は自分を捨てるという言葉と同じです。ペテロや弟子たちは自分を否定するのではなく、イエス様を否定しました。残念ながらそれが弱い私たちの姿です。イエス様は、しかし人々の前で私を知らないというものは神の御使いの前で知らないと言われますと警告されました。私たちは自分をまず否定することなしにイエス様に従うことはできないということです。自分を捨てるとは、イエス様が父なる神様の御心に完全に従われたように、イエス様に従う人も自分の考えや思いを捨て神様の御心に徹底的に従うということではないでしょうか。イエス様はさらにこの自己否定を具体的に言われた、それが日々自分の十字架を追うということです。当時の人々にとって十字架は恐ろしい処刑の道具でした。十字架にかけられる人は、自分の十字架を追わされて処刑の場所へと歩いて行ったわけです。それは決して帰ってくることのない片道の道のりでした。日々自分の十字架を追いなさいというイエス様の呼びかけは非常に重い響きを持っていたはずです。ここでのイエス様の言い方も、一度十字架を追ったらそれで終わりというのではなく、日々、つまり一日一日十字架を追って一歩一歩私についてきなさいという、ニュアンスが込められています。重さに耐えかねて下ろしそうになる時も、立ち止まった時も、あのゴルゴタの丘を見上げて従ってきなさいとイエス様は言われるわけです。自分を捨て日々自分の十字架を追う、その積み重ねによって私に従ってきなさいとイエス様は言われます。このイエス様の求めはとても厳しい言葉です。私たちにはとても従うことができない要求、文字通り担いきれない十字架のように思います。ですが、ここからメッセージをするときはいつも葛藤がありますね。もうちょっと受け入れやすいように語るべきかもしれない。よく、これはあなたが追っている何か課題だよ、あなたが信仰上抱えている問題だよということもありますね。 でもイエス様はあえてここで十字架を追ってと言われた、そのことの重みをやっぱり私たちは忘れてはいけないと思います。何か十字架を自分の持っている課題とか、悩みとか苦しみに置き換えてしまってはいけないと思います。なぜならイエス様はその前に自分を捨てとはっきり言われているからですね。でも本当に厳しい呼びかけだからこそ、自分では追い切れない十字架だからこそ、ここに逆転があるわけです。イエス様は言われます。自分の命を救おうと思う者はそれを失い、私のため命を失う者はそれを救うのです。人はたとえ全世界を手に入れても自分自身を失い、損じたら何の益になるでしょうか。まあ、日本語に訳されていませんが、この文章の前にはなぜならという言葉が隠れています。なぜ私たちは自分を捨てて自分の十字架を追ってイエス様に従うべきなのか。なぜなら自分の命を救おうと思う者は後でそれを失うことになる。しかし私のために、イエス様のために自分の命を失う者はそれを救うことになるのだ、だからだとイエス様は言われるんですね。私たちが自分の人生を自分の考えや判断、力でコントロールしようとするなら、動かそうとするなら、それを失うことになるだろう。しかし私たちが自分の人生をすべてイエス様にお任せし、イエス様のために捧げるなら、私たちは自分の命を救うことになる。それはまさにイエス様の十字架そのものです。イエス様は私たち命を与えるためにご自分の命を捨ててくださいました。それによって恐ろしい処刑の道具であった十字架は、イエス様の愛と永遠の命を示すシンボルと変わったわけです。福音賛美歌132番に書かれている、まあ、昔からの賛美歌ですね。イエスの十字架の深き恵み、まあ、こちらをあの原詩、まあ、英語の詩の方を見てみますと、まあ、1番の歌詞はこんな風になります。イエス様は私をあなたの十字架近くにいさせ続けてください、いさせ続けてください。そこにはすべてを自由にし癒す麗しい泉があり、それはカルバリの丘から流れ出しています。十字架にこそ、十字架にこそ私の栄光は永遠にあります。救われた私の魂を贖いの十字架から引き離すものは何もありません。まあ、十字架の近くにいさせてくださいという賛美歌ですね。この賛美歌の作者のように、私たちはイエス様の十字架の近くにいたい、イエス様の十字架をいたわ、親しいと思っているでしょうか。先日2月11日に、潜伏キリシタンの歴史を学ぶというテーマでお話を聞きました。また資料を読んでいただければと思いますが、江戸時代の末期、長崎の浦上で潜伏していたキリシタンたちが発見されて、多くの人たちが日本の各地へ流されました。高松にも54人のキリシタンが流されてきて、まあ、今の花園町あたりにある狭い牢屋に閉じ込められて、連日厳しい取り調べを受けたそうです。で、明治6年になってやっと、禁教が解かれて長崎へ帰ることが許されますけれども、その間に14人が命を落としたということですが、信仰を捨てた人は誰もいなかったという記録があります。まあ、これとは別に、江戸時代の初期にもキリシタンの迫害がありましたけれども、その際に殉教した、まあ、アントニオ・石原孫右衛門という人たちの殉教の記念碑は、まあ、カトリックの桜町教会の前にもあるということです。まあ、私は見たことないんですが、またご覧になってはいかがでしょうか。これらの人々は文字通りイエス様のために命を失う者としてそれを救った人たちです。まあ、私たちは今こういった激しい選択を迫られることはないかもしれません。しかしイエス様に従う者に求められていることは、今も昔も、そして迫害があろうかなかろうか同じだということを心に留めたいと思います。ペテロがそうであったように、弟子たちも最初から自分の十字架を追ってイエス様に従えたわけではありません。自分を否定するどころか、イエス様を三度も否定したペテロです。 でもそのペテロを見捨てないで立たせてくださったのもイエス様です。イエス様に従う道はイエス様が私たちを救うために歩んでくださったその道を歩むということです。それは自分の努力や力では歩めない道です。だからこそ私たちはまず自分を捨ててイエス様に従う、あなたは神の子キリストですと告白してイエス様に従っていく、そのことを覚えたいと思います。